特集、生涯を通し歯と口を健康に。生涯歯の健康を保ち、自分の歯で食べる楽しみを味わいたい。そのためにさあ歯科検診へ出かけよう。第1章、市民のお口の健康状況。それぞれのライフステージで歯科検診を受けよう。市民のお口の健康状況。幼児1歳6ヶ月時歯科検診、3歳6ヶ月時歯科検診。令和元年度豊後大野市幼児歯科検診結果。1歳6ヶ月、1人平均虫歯本数0本。3歳6ヶ月、1人平均虫歯本数 0.7 本。2歳以降虫歯がぐんと増えます。だらだらと甘いお菓子を与えすぎないで。学童、12歳児歯科検診。令和元年度大分県学校歯科検診結果。大分県1人平均虫歯本数 1.2 本。大分県虫歯を持つ人の割合 46.7%。 自分で正しく歯磨きをする習慣としっかり噛む習慣をつけましょう。妊婦、妊婦歯科検診。令和元年度豊後大野市妊婦歯科検診結果。妊婦歯科検診受診率 38.6%。 妊娠中に歯周病や虫歯を予防してお腹の赤ちゃんを守りましょう。成人、成人の歯科検診。40歳、50歳、60歳。令和元年度豊後大野市歯周疾患検診結果。歯周疾患検診受診率 19.02%。 40歳、平均現在指数 28.9 本。50歳、平均現在指数27本。60歳、平均現在指数 25.2 本。成人になると受診率が低下。大人の歯の喪失原因1位は歯周病です。歯科の定期検診を受けましょう。高齢者、高齢者の歯科検診。令和元年度豊後大野市後期高齢者歯科検診結果。後期高齢者歯科口腔検診受診率 20%。 75歳の平均現在指数 18.95 本。お口を清潔にし、よく噛む、飲み込む、会話するなどの機能を維持させましょう。歯科医師からのアドバイス。大切な歯を残すためには、かかりつけ歯科医を持って、お子さんでは3ヶ月に1回、成人では半年に1回定期検診を受けることが理想です。できるだけこまめに検診を受けましょう。目指せ8020。豊後大野市は8020運動を推進しています。80歳になっても20本以上自分の歯を保とうという運動。第2章、口腔ケアのポイント。口は命の入り口、心の出口。歯や口は私たちが心豊かに生きるために欠かせない役割を担っています。各年代で歯と口で起きるトラブルには違いがあります。今回は口腔ケアのポイントを3つご紹介します。いつまでも自分の歯で噛める力を維持するため、早いうちから予防に取り組みましょう。ポイント1、歯と口の清潔を保つ、細菌やウイルスを減らす。1、歯ブラシ、歯間ブラシ、フロスが基本。歯ブラシはペンを持つように軽く握り、細かく動かす。歯間ブラシ、フロスはサイズと使い方を歯科医院で相談しましょう。2、義歯は食後に必ず外して清掃する。3、舌ブラシで口臭予防と感染症予防、お口もきれいになり、病気の予防効果もある。4、ブクブクうがいの後にガラガラうがいでトレーニング。5、フッ化物を上手に使おう。 歯を丈夫にする、初期虫歯の進行を抑える、細菌の活動を抑制する。大分県教育委員会リーフレット抜粋。ポイント2、口腔体操と唾液腺マッサージ、噛む・飲み込む力を維持。1、唾液腺マッサージ。イラスト、大分県福祉保健部高齢福祉課から。1、耳下腺。指を頬に当て、上の奥歯のあたりを後ろから前へ回します。10回。2、顎下腺。親指を顎の骨の内側の柔らかい部分に当て、耳の下から顎の下まで押します。5箇所で10回。3、舌下腺。両手の親指を揃え、顎の真下から舌を突き上げるようにゆっくりグーッと押します。10回。耳下腺、顎下腺、舌下腺への刺激で唾液が出やすくなります。口の中の乾燥を防ぎ、食べ物が飲み込みやすくなります。2、パタカラ体操。パ・タ・カ・ラ、3から5回繰り返す。3、アイウベ体操。人間本来の鼻呼吸で免疫力アップ、アイウベ体操カード。口と鼻は病気の入り口。あ、口を大きくアイウベと動かします。できるだけ大げさに、声は少しで OK。 い、1セット4秒前後のゆっくりとした動作で。う、1日30セット3分間を目標にスタート。べ、顎に痛みのある場合は、いうでも OK。 お風呂で、トイレで、通勤途中に、親子で、いつでもどこでも思い出したらやってください。出典、アイウベ体操提唱者、未来クリニック福岡市、今井和明。ポイント3、ライフスタイルの改善、規則正しい生活。1、だらだら食べず、食事やおやつの時間を決める。2、甘い食べ物や飲み物は避け、食べたら歯を磨く。3、噛み応えのある食材や調理の工夫でよく噛む。4、本や新聞を声を出して読む、歌うなどで口の体操。第3章、生活習慣病と歯周病の関係。ご存知ですか？教えて、岡本先生、武藤先生。歯周病などのお口の状態は、全身の健康と密接な関係があると言われています。今回、糖尿病専門医の岡本雅秀先生と、歯科医師の武藤明憲先生に、ウェブ対談で、市民の皆さんへ向けてお話をしていただきました。岡本、こんにちは。犬飼町で、糖尿病や高血圧など、生活習慣病の治療を専門とした診療所を開業している岡本雅秀と申します。武藤先生とはお互いの診療所がすぐ目の前で、また年齢も近いこともあって、普段からよく連携を取らせていただいています。武藤、同じく犬飼町で歯科医院を開業しています。武藤明憲と申します。岡本先生、本日は対談ありがとうございます。まず、テーマの糖尿病と歯周病の関係についてお話をお願いします。糖尿病と歯周病との深い関係。岡本、糖尿病は血液の中の糖分が多い状態が続くことにより、少しずつ様々な血管に障害が起きてしまう病気です。いわば血管の病気と言えます。特に細い血管がたくさん集まっている神経や目、腎臓などの血管が傷つくと、最終的に神経障害や失明、腎不全など重い合併症を起こすことがあります。また、脳梗塞や心筋梗塞などの危険性も上がります。 その他にも免疫が低下して感染症にかかりやすくなるなどの問題があります。これらを防ぐためには血糖値を正常に保つ必要があります。歯周病との関係においては、最近の研究で歯周病があると血糖値が高くなり、逆に血糖値が高いと歯周病になりやすくなることが分かっています。糖尿病と歯周病は双方向に関係があるのです。歯周病を持つ糖尿病患者さんが歯周病の治療を行うと、糖尿病も歯周病も改善したという報告が多くあります。武藤、歯周病は歯と歯茎の間の溝、歯周ポケットに起きる細菌感染症です。世界で最も蔓延している病気としてギネスブックに載っているほど多くの人がかかっています。歯周病を放っておくと細菌は繁殖し歯を支える骨を溶かし最終的には歯を失います。この歯周病菌が作る強力な毒素や歯周病の炎症によって生じる物質が血糖値を下げるインスリンというホルモンの働きを悪くして糖尿病を引き起こすことが分かってきました。また、歯周病菌が作る毒素や炎症物質は血液を介して全身に運ばれ内臓脂肪型肥満や高血圧などにも影響しています。岡本、また一方で血糖値が高いと細菌やウイルスに対する抵抗力が弱まり、歯周病のリスクが高まります。大切なのはお口と体の定期検診。武藤、つまり片方だけを治療するのではなく、糖尿病と歯周病、両方の治療を行うことが大切ということですね。次に糖尿病で気をつけることを教えていただけますか？岡本、まず糖尿病でない方は年に一度は検診か血液検査を受けることが大切です。糖尿病は初めのうちは自覚症状が全くありません。自分でおかしいぞと気づいた時にはすでに進行していることが多くあります。検診を受けていれば、進行する前に治療を始めることができます。定期的な検診を必ず受けてほしいと思います。糖尿病の方は血糖値の状態が良くても、通院を継続することが何より大切です。一旦血糖値が良くなったとしても、通院をやめてしまうと、数年後に非常に悪くなった状態で見つかることがほとんどです。武藤、検診を受けること、治療を継続することが大事ですね。糖尿病の方が日常生活で気をつけることはありますか？岡本、食事の管理と運動をきちんとして、肥満にならないように注意することが大切です。ただし、極端な食事制限は注意が必要です。糖尿病の人は皆食べ過ぎなどの生活習慣が原因と誤解されていることが多いのですが、日本人の場合は、それほど食べ過ぎていなくても、膵臓からのインスリンの出が少ないために、血糖値が上がって、糖尿病になってしまう方も多くおられます。そのような方の場合、もともと食べ過ぎていないのに、食事を制限してしまうと、栄養不足になる可能性があります。特に高齢者では、筋肉が減り、転倒、骨折の危険性が上がってしまいます。一方で、最近は子どもや若者の2型糖尿病が増えています。こちらは食べ過ぎや運動不足など生活習慣が原因であることが多いとされます。糖尿病は一人一人原因も状態も違うので、日常生活をどうするか、薬の選択はどうするかということをきちんとかかりつけ医と相談すると良いと思います。ところで、歯周病に関しては何に気をつければよいでしょうか？武藤、歯周病は気づかないうちに進むので、歯茎が腫れる、出血するなどの異常を感じたら、早く歯科医院を受診しましょう。歯肉炎は若い人に多く、歯垢や歯石の除去で比較的簡単に改善します。歯周病は歯を支える骨まで炎症が進行するので、 レントゲンなどの検査が必要です。歯周病の治療は、歯周ポケットにたまった歯周病菌や歯の表面についた歯石をきれいに取り除くことが中心となります。大切なのは日常のお口のお手入れです。定期的に歯科受診し、自分に合った歯の磨き方や生活習慣の指導を歯科医院で受けることができます。歯周病の早期発見、早期治療のために40歳を過ぎたら歯科医院を受診して定期的に管理してもらうことをお勧めします。豊後大野市で定期的に歯科検診を受けている方はまだ2割ほどです。かかりつけの歯科医を持って年数回の歯の健康診断を習慣にすれば予防ケアもきちんとできます。岡本、実は先生には黙っていたのですが、私は子供の頃から一度も虫歯になったことがなくて、医学生時代の歯科実習と親知らずを抜いた時以外に歯科受診をしたことがないんです。今のお話を聞いて、しかも検診と予防が大切だと分かりました。反省してすぐに受診します。武藤、お待ちしています。笑い。歯周病の初期症状。口臭がある。歯茎が赤く腫れる。出血がある。歯が長くなったような気がする。歯と歯の間に隙間ができる。など。虫歯や誤嚥性肺炎の予防にお口のケアを。岡本、虫歯に関してお子さんをお持ちの方にお伝えすることはありますか？武藤、虫歯も口の中の常在菌による感染症です。子供さんへの常在菌の感染を減らすこと、歯磨きでしっかり歯垢を落とすこと、だらだら甘いお菓子やジュースを与えず、規則正しい生活をさせることが、お子さんの虫歯予防につながります。成人後の生活習慣病の予防にもなりますね。岡本、子供の頃からケアすることが大切ですね。一方で、高齢の方に多い誤嚥性肺炎の予防にも、口腔ケアが有効だと言われています。武藤、その通りです。肺炎の原因菌は口の中にある細菌と同じものが多く、この細菌が唾液と一緒に肺の中に入り込むことによっても誤嚥性肺炎は起こります。岡本、肺炎以外にも関節リウマチや喘息、骨粗鬆症などの病気も歯周病との関連が言われています。以下と歯科は同じ一つの体の問題として、どちらもきちんと管理することが求められますね。新型コロナウイルス感染拡大の現状での変化。武藤、最近は新型コロナウイルスの話題が気になります。岡本、普段通院されている方が感染を恐れて受診しなくなることで、持病が悪化することが報告されていて、受診継続の必要性が再確認されていますね。武藤、当院でも感染を恐れて歯科受診を避ける患者さんがいらっしゃいます。しかし歯科診療で患者さんへ感染した報告は今のところありません。新型コロナウイルスの感染経路は主に口や鼻です。口腔ケアの不良は細菌性の肺炎を引き起こし、ウイルス性肺炎が重症化しやすくなります。自己判断せずにかかりつけ歯科医に相談していただきたいと思います。糖尿病でも何か気をつけることはありますか？岡本、新型コロナウイルス感染症が重症化しやすい人の代表として糖尿病がよく出ますが、たとえ糖尿病があっても血糖値や体の状態をきちんとコントロールできていれば、健常な方とそれほど差はないと思います。新型コロナウイルスが流行しているから何か特別なことをしないといけないということはなく、普段通りの治療をきちんと行うことが大切です。武藤、岡本先生のクリニックでは以前からオンライン診療をされていますね。岡本、はい、病院に行かずに自宅からテレビ電話で診察や処方を受けることをオンライン診療と言います。本来は忙しい人や寝たきり、交通手段がない等の理由で、 通院が困難な人のためにできた方法なのですが、現在は新型コロナウイルスの状況により利用される人が増えています。患者さんが自宅から出ないので、感染拡大防止や医療資源の節約には有用なのです。ただし、直接の診察や検査ができないなど課題もあります。武藤、新型コロナウイルス感染症も含めて、病気の予防、コントロールのためにも、歯と体はきちんとメンテナンスしておく必要がありますね。これからも連携をよろしくお願いします。本日はありがとうございました。